では聖書の御言葉をご一緒にお読みしたいと思います。新約聖書の方で、ヨハネ伝を見たいと思います。ヨハネ伝ですね、ヨハネ伝第20章ですね。ヨハネ伝の、では20章の19節から、ご一緒に終わりまで20章の終わりまでお読みしたいと思います。ヨハネ伝第20章、19節ですね。この日、すなわち一回りの初めの日の夕べ、弟子たちユダヤ人を恐るるによりておるところの戸を閉じ置きしに、イエス来たり彼らの中に立ちていたも、平安なんじらにあれ、かく言いてその脇戸を見せたも、弟子たち主を見て喜ぶ。イエスまた言いたも、平安なんじらにあれ、我を使わしたまえるごと、我もまたなんじらを使わす。かく言いて息を吹きかけ言いたも、聖霊を受けよ。なんじら誰の罪をとどむ、その罪許され、誰の罪をとどむと、その罪とどめられるべし。イエス来た玉石とき、十二弟子の一人デドモと唱うるトマスともにおらざるし、他の弟子これに、我ら主を見たり、トマス言う、我はその手に釘の跡を見、我が指を釘の跡に差し入れ、我が手をその脇に差し入るるにあらずば信ずし。八日の後、弟子たちまた家におり、トマスも共に降りて戸を閉じ置きし、イエス来たり彼らの中に立ちていたも、平安なんじらにあれ。またトマスに言いたも、なんじの指をここに述べて我が手を見よ、なんじの手を述べて我が脇に差し入れよ、信ぜぬ者とならで信ずる者となれ。トマス答えて言う、我が主よ我が神よ。イエス言いたも、なんじ我を御子によりて信じ、水して信ずる者は幸いな。この海に記さざる他の多くの印をイエス弟子たちの前にて行いたもの、されどこれらのことを記しは、何じらをしてイエスの神の子キリストたることを信ぜし、信じて皆により命を得しめんがためなの。はい、まずはですね、もう、今年ももうそろそろ終わりかけてきているわけでありまして、まあ去年、まあクリスマスの礼拝は、12月の22日に日曜日ですね。まあ毎年クリスマスは25日ですから、まあその前の日曜日にすることになっておりますので、クリスマスは12月22日の、午後2時から行います。まあ毎年、去年もそうでした。まあ2時からということですね。で、あと新年礼拝は1月1日でございまして、水曜日ですけども、1時からの分と3時からの分と去年と同じく、まあ、2回に分けていたしますので、 まあ、どちらかご都合の良い方にお集いください。午後1時か午後3時ですね。まあ、これは1日なんで。はい、まあ、そういうことで、まあ、早いことに今年も、もう11月も終わり、つつあります。というか今日で終わりか、まあ終わりでありますね。まあ、12月になるとやっぱり慌ただしい感じは若干ありますけど、昔ほどはないですけども、でもまあ25日のクリスマスから1週間で今度は新年ということになりますので、もうこれは、我々にとってもクリスマス礼拝教会でして、まあ、世の中のクリスマスが25日に終わって、それからまあ最後の安息日礼拝、今年最後の礼拝が終わって、まあ今年は終わりということになりますが、まあいろいろ変化の多い年で、まあ毎年そうかもしれないですけど、まあ政治的にも変化の多い年だったかもしれません。まあまあ本当にいろんなことが、聖書にも書いてありますように、権を世の中で権を司る人のために祈りなさいっていうような言葉があります。権というのはまあ権威とか権限とか権力とか、まあそういうことで、まあ言ってみれば政治家なんかもその類の人たちでありまして、まあ政治家の持っている権力っていうのはやっぱり多くの人の代表をしてますから、大きなもんだと思いますね。だからこの民主主義っていうのは選挙ということがございますので、選挙によってまあ人が選ばれるわけですからね。逆に言うとだけど、そのデメリットもあって、要するに選挙権を持ってる人にちょっとこういい顔しないといけないっていうか、ペコペコしなきゃいけない場合もあるかもしれませんが。でそうして票を獲得していくっていうことになると、まあ自分のやりたいことがたとえあっても、やっぱりその選挙権という、これも権利ですからね、権利を持つ人々のまあまあマジョリティの方に耳を傾けなければならない、まあということがあるから、まあまあまあいいんでしょうけども、これが王様だとそういうことないんですよね。王様っていうのは生まれつき王様だから、一切誰にもですね耳傾けなくたっていいわけですね、ある意味で。だからこの選挙して選ばれたわけじゃないから、王様っていうのも、まあ日本のまあ皇室もそうですよね。万世一系っていう、すごい世界的に見てもすごい、まあこれも君主、立憲君主ですから、まあ君主制の国なんですよ、ある意味でね。ですからこれね、選挙で選ばれたわけじゃないんで、こういう人はまたすごいなと思いますね。まあ、いずれにしても、権力を持っている人のためにも祈りなさいと、まあ、聖書ありますから、まあ、ある意味で祈らされた年でもありますけど、まあ、本当に、良き方向に、聖書は確かにそう言ってるな、まあ、今年はなんかその言葉はこうずっと頭にありまして、その祈りはやっぱり、多くの全世界のクリスチャンの祈りって言ったらいいのかもしれませんが、祈りはまあ、確かにあると思わされたことでもありますが、まあ、ヨハネ伝のこれ20章を今読みましたね。ヨハネはマタイ、マルコ、ルカっていう3つの共感福音書とまた違った観点から書いてますから、マタイ、マルコ、ルカは共通したことが多いんですけど、ヨハネは全くこう別の観点っていう見方、立ち位置が違っているっていうことですね。それでイエス・キリストが現れてきたということでありまして、もう20章ですからね、これもヨハネ伝の終わりの方ですから、まあ、一連のこう流れは全部 もう終わった後って言ってもいいぐらいですね。イエス・キリストが十字架にかかってつけられて死んで墓に葬られてっていうところまでもう全部終わってますね、この前において。そして、その後、19節を見ていきますと、この日っていうのは、この日っていうのが出てきますよね。この日、すなわち一回りの初めの日の夕べ、この一回りの初めの日っていうのは基本的に日曜日のことなんですよ。でこれカレンダー見てもそういうことで、1週間は一回りってのは1週間のことでね、1週間の初めの日は日曜日なんですよね。でその何て言うんですかね、1週間の初めの日日曜日なんですが、なんだよね、なんですが、聖書の計算数え方は一日を日没から数えるんですよね。一日の始まりは夕暮れから、日が沈んでからが一日が始まる。ということで土曜日の夜、日没後、土曜日のお日様が沈んだ時からがもうすでに一回りの始めの日になっている。厳密に言えばそういうこと。厳密に言えば土曜日の日没からが一回りの始めの日ということになりますから、まあこれは日曜日ではあっても土曜日の可能性も若干出てくるということなんだけども、夕方とあるから、夕方っていうのはまだ日没前かもしれない、ね、夕方っていうんですからね。まあだから日曜日の夕方、もうギリギリお日様が沈んだら今度はもう月曜日になっちゃうっていうことになります。まあ、そっちの方かなと思って、まあどっちでもいいんで言っていいのかもしれませんけど、まあそんなことにこだわるわけですよ。このやっぱりプロっていうのはそういうところにこだわるんですね。だからまあ一般の人は呼んでもどっちでもいいなと思うかもしれませんけど、まあ、本当にねそういうことだから、この日っていうのはすなわち一回りの初めの日の夕べ、まあ日曜日の夕べということになります。そうすると日曜日っていうのは何だったかっていうと、イエス・キリストが復活した日ですよね。でイエス様は日曜日のまだ暗いうちに復活したということですから、まあ土曜日の夜中であったかもしれませんが復活した。そして日曜日の夕方、その日曜日の一日っていうのはこれ長い一日でしたね。だからね、イエス・キリストがよみがえって復活して、でいろいろなことがあって、そして最後の最後、その日の終わり頃、この日曜日の夕方、弟子たちのところに現れてきたわけであります。でこのお弟子さんたちは、戸を閉じてその中にいた。まあなんで戸を閉じていたのかっていうと、イエス・キリストを十字架にかけたユダヤ人の人たちをまあ恐れたわけですよね。自分たちも弟子だから、お師匠さんが、まあ言ってみれば彼らの考えからすれば、まあお師匠さんが殺されて、そのまあお弟子さんもまた殺される可能性があるかもしれないというですね、まあこういうことでその恐れていたわけね。こう自分たちもね、引っ捕らえられてというようなこと、そういうことを恐れていて戸を閉じていたわけであります。そこでだから、この誰も外から入ってくることのできない状態、ある種密閉された空間の中に弟子たちはまあ隠れるようにしてまあいたわけでありますけども、まあその時にイエス・キリストが彼らの中にっていうか真ん中に現れてきたわけですよね。はい。そして 平安何時らにあれ。あんまりそうやってねビクビク恐れる必要なんて、まあ恐れているところに来てイエス様が現れてきて、平安があなた方にあるように、まあそう言ったか、まあそう言ったと思うんですけど、あるいは言語であのシャロームって言葉ありますね。シャロームっておっしゃったかもしれない。シャロームっていうのは平安があるようにっていう意味ですよね、うん、だからあの、我々も挨拶の言葉っていろいろあると思いますけど、はい、お元気ですかというのも挨拶ですよね。まあお元気ですかというのはちょっとこうクエスチョンっぽいんだけど、うん、まあお元気ですかってこう、まあ、安否を問うといったら 問ってるわけね。ああ気遣っているって言うか気遣っているわけですね。まあ、それがまあ言葉の意味ですよね。言葉の意味として。だからそのイスラエルの方では挨拶の言葉は平安があなたにあるように、こういうことなんです、うん、これ関西の方行きますと儲かりまっかっていうね、儲かりまっかっていう、ね飽きまへんなって必ず言わないといけない。いや儲かりますなんて言っちゃいけないです、うん、飽きまへんな、うん、こういうふうに言え。だからまあいろんな挨拶の仕方ある。イエス様もそこに現れて来られて、まあシャロームとおっしゃったが、まあ本当にこう平安があなた方にあるようにという挨拶ではなくて、そういうことをおっしゃったかは分かりませんが、まあ、とにかくビクビクビクビクして弟子たちはそこに、まあ、こもっていたわけであります。そしてイエス様はその手と脇とを見せたまお、うん、その手というのは何で手を見せたかというと、あの十字架で釘でものすごい長い釘なんですけどね、あの、現物は見たことないんですけど、貼り付け刑に十字架刑にするときに使用する釘、ものすごい長い釘をくさびのような持ち込むわけですね。その傷の跡ですよね、手についた、まあ多分手首あたりにこうあの突き刺すんじゃないかと思うんですけど、これがあのまあ手のひらということかもしれないけどね、まあまあ可能性ありますけど、まああの手のひらではないっていう説の方が強いんでね、なぜかというと手のひらだと裂けてしまうから、はい、だからこの手首だっていうんですけど、まあ、いずれにしてもイエス・キリストは手を見せたっていうことは、私は十字架について死んだけれどもこうしてよみがえってきた、ね、そのことをお弟子さんたちに証明、するかのように見せているわけ、まあ、手を見せた。それから脇というのは何かというと脇腹のことですね。脇腹で、この脇腹はあの兵隊、ローマの兵がですね槍でキリストの脇をついた、それはあのもう息を引き取ったと思ってその後だったんですが、まあ、血と水が流れ出てきたということが、書いてありますね。でこれがあの脇腹を槍で刺されたということになりますね、ですからその手と脇を、まあ、脇腹を見せたということですね、そこに傷の跡があるということになりますね。で弟子たち主を見て喜べり、まあお弟子さんたちは本当にそれは嬉しかったと思いますね。まあそのイエス・キリストの弟子たちっていうのは12名いましたから、まあ、12使徒と呼ばれたわけです。使というのはまあ使わされると、お使いの使いね、まあ、大使の大使館の大使の使、ね、使と徒というのは、まあ、生徒、ね、の徒、共柄の徒、まあ、なんて言うんでしょうかね、行人弁の徒って言ったらいいのか。使徒、この十二弟子たちは十二使徒と後に呼ばれるわけですけど、十二使徒たち、つまり神様によってこの全世界に 派遣されたイエス・キリストによって使わされた、任命された、派遣された、まあ、重要な人たち、まあ、この十二使徒たち、この十二使徒たちはなぜ重要かというと、最初の教会の土台となったというか礎を築いた人々ということになりますね。で、この弟子たちは喜んだ、はい、そして21節、イエスまた言ったも、平安なんじらにあれ、父の我を遣わしたまえるごとく、まあ、イエス・キリストは神から遣わされたお方であるという意味においては、イエス・キリストは最初の使徒なんですよね。使徒、使徒って遣わされたものね。最初の使徒、イエス・キリスト。そしてその後に12人の12使徒たちがここにできるわけですね。父の我を遣わしたまえるごとく、我もまた何じらを遣わす。ということで、この弟子たちはこうキリストによって任命されて使徒となると言ってもいいと思います。で、遣わされていく。各言いて息を吹きかけ言いたも、聖霊を受けよ、はい、まあ、イエス様がもう最初におっしゃった言葉の一つに、この聖霊を受けなさい、まあ、弟子たちはまだ聖霊を受けてないし、あの聖霊はこの時点においてはまだ一人も下ってきてません。イエス・キリストが復活してこのあと40日間地上で、まあ神出鬼没っていうか、まあ出たり現れたり消えたり、まあとにかく40日間この地上にいらっしゃった、ね、そして40日後にみんなの見ている前でオリーブ山から天に登っていくわけですけども、その登っていってから10日後に人類に初めて聖霊が下ってくるわけです。でもこの時点においてイエス・キリストはお弟子さんたちに息を吹きかけ、つまり息というのはこの霊という言葉と同じなんですよね。息っていうのは、霊という言葉、まあプネウマっていう言葉ありますけど、まあ、プネウマっていう言葉は空気とか息という、で神の息っていうのはイエス・キリストの息っていうのはイエス・キリストの霊でもあるわけですから、聖霊というのはイエス・キリストの御霊、イエス・キリストの霊と言ってもいいわけですよね。聖霊を受けなさい、こうおっしゃる。だから聖霊を受けるということが一番大切なことだというのは見えてくるし、この聖霊を受けることができるようにするために十字架に、まあ、かかられたと、まあ、そう言っていいと思いますね。だからそしてこのお弟子さんたちに一つこう権を与えるっていうかね、何じら誰の罪を許すともその罪許され、誰の罪をとどめるともその罪とどめられるべし。これは教会に与えられた、まあ権、特権、権、まあなんかそういうことね。もうこれはね、教会は誰の罪を許すともその罪は許され、まあ、つまり地上でその人の罪を許せば天国でもその人の罪を許されていく、ね、これはすごいことですよね。それから生きている人だけじゃありません。死んで黄泉に行って苦しんでいる人々もそれは罪の結果なんですよね。その罪というのは恐ろしい呪いのことです、でその罪のゆえに人間は死後の世界で苦しんでいるとしても、それを黄泉から引っ張り出して天国に移していく、そういう権限も教会に与えられているわけです、まあ、だから誰の罪を許すともその罪許されていく。まあ、この12人のお弟子さんたちは教会の土台となっていった人々ですから、これはもう即教会に対して言っていることでもありますね。イエス・キリストがこの そうした時に24節ですかね、イエス来たりたまいし時、十二弟子の一人デドモと唱うるトマス共におらざりしかば。でこの十二人のお弟子さんの中で一人欠けてたんだよね。その時いなかったんですよ、このトマスという方が、はあ、でトマスはそこにいなかった。まあ、トマスという方は後にこのインドに伝道に行く人なんですよね。今でもインドにはクリスチャンがいるんですね。インドはヒンズー教だと思ってる人いますけど、ヒンズー教一色でもなくて、まあ、そこから分かれてパキスタンという国も分かれましたけども、まあ、それは宗教の、まあ、理由があったかもしれませんが、パキスタンにも私は行った時もキリスト教徒はそこにいます。でインドはね、このキリスト教徒がいる場所があって、それはトマスが伝道したって言われてるね、伝説によって。トマスだから、トマス信仰、まあ、つまりトマスが福音を持っていった、はい、で、ね、トマスはあのキリスト教の、まあ、インドに福音を持っていった、非常に重要なこの、まあ、つまりインドにこの真の教会を建てる、まあ、初代教会が建っていったわけでしょうけども、まあ、迫害に、まあ、お弟子さんたちみんなこう最終的に殉教していくっていう、みんなでないかもしれないけど、まあ、殉教していく時にトマスは手を切られ足を切られ、けれども目だけはカッと見開いてというところ、誰先生が教えてくれたんだけどそしてあの福音をに対して、つまりお弟子さんたちにとってみれば、その肉体の死というものはイエス・キリストの復活を見てもう乗り越えられてるわけですよ。そのイエス・キリストが十字架についた時までは怖がってたわけですよ、死というものを、うん、恐ろしいもんだと。あの無ごたらしい十字架というものを見せられ、またその後自分たちの身にも何が起こるか、こう不安に思っていましたけども、その復活してきたキリストと出会ってからは彼らにとってみれば死というものがあまり意味をなさなくなったんですね。その肉体の死のですねに対する恐れ不安というもの、この復活というものはやっぱりこの身をもってその出くわさないとですね、つまりこの十二使徒たちっていうものはどういう人々であったかっていうと、この十二使徒たる条件というのはどういうことであるかっていうと、イエス・キリストの洗礼を受けた時から、まあ、十字架にかかって天に昇っていくまでの全てのことを目撃した人々、目撃者、はい、キリストの復活も目撃したのみならず、ここでキリストの、ね、息を吹きかけられるほど、まあ、キリストを間近で見て復活したキリストですよ。復活したイエス・キリストを間近に見て、そして触れていった人々、生き証人なんですよね。この当時のイエス・キリストの復活の証人である、はい、でだからキリスト教の特徴はそこにあって、何やキリスト教というのはこの理論的な神学理論が先にあって、教えが先にあって、それがいい教えだということで伝わっていったわけじゃないんですよね。キリスト教が伝わっていったのは、その奇跡を目の当たりにした人々、今まで見たこともないようなことを目の当たりにした人々、キリストのその復活の証人によってそれが伝えられていくわけですよね。そしてイエス・キリスト自らも40日間この地上にいらっしゃるわけですから、まあ、どれだけ多くの人々がこのキリストの復活と出会ったか、しかも復活したキリストの肉体の特徴というのは3つあって、一つはですね、自由に空間を移動できる。我々の今の肉体はそれ無理ですから、まあ、乗り物に乗ったりしながら移動しなきゃいけないんですけど、 イエス・キリストのこの復活した体は、まあパッとこの弟子たちの真ん中に現れてきて、またさっと消えていって、またどっかに現れてきてみたいなことをこうできるわけだから、空間を超越しているという、我々の今の肉体は空間に縛られている肉体ですね、ある意味で、はい、だからまあ文明の利器を用いて、そしてこのなんとかこの空間の超越をまあ試みるわけですよ。これはまあ文明が進めば進むほどそうなってる、やってることといったら空間を超越できるかどうか、まあ、こうやってリモートやってますけど、これでもまあ別のところに住んでいる人がたとえ遠くに住んでいてもね、この同じように礼拝をこう共有できるということになりますか。でこれは空間を超越してるということは文明の利器がやってることです。それからもう一つ、イエス様のこの復活した肉体の特徴だから、このね、空間を超越できるっていうのはね、英語でオムニプレゼンスっていうんですけど、オムニプレゼンスっていうのをそうですね、日本語に翻訳するとね、なかなか難しいと思います、これ。だけども、いずれにしてもね、このそれからね、こう同じ場所にいるわけじゃないけども、500人以上の人々に同時に現れたっていうわけですよ、復活したキリストの体は。はい、だからこれもね、すごいことですよね。これはもう空間だけじゃなくて、まあ、時間の次元を超越してると言ってもいいのかな。我々はこの今犯罪でもですよ、アリバイが成立するのは同じ場所に同じ時間にはね、2か所の違った場所には人間はいられないっていう、まあ、この原則に基づいてるわけだよね。ね、同じ時間に違った場所に一人の人はいることはできない、存在することはできない。だからアリバイが成立するわけで、私はその時間にそこにいませんでした、私はここにいましたって言ったらじゃあこう2か所にいることは不可能だ、2か所以上のところにいるのは不可能だってことになりますよね。ところが復活したキリストの体はそれが可能なわけです、ね、同じ時間に500人以上の違った場所にいる人々に同時に現れたということが聖書に書かれてる、だこれもまあオムニプレゼンス、ね、で日本語にこれ全能と訳してるんだけども、全能という訳なんですよ。全能の神って言ったらこれだから、神は同じ時間帯に一箇所にしかいられないわけじゃないんだよ、ね、だイエス・キリストの復活した体もそれです、同じ時間に異なった場所に現れたというんですよ。で悪魔はね、こういうことできない、悪魔もだから全能じゃないですか、彼らは、で、まあ、今我々もこの肉体ではそれは不可能だね、おかげでアリバイが成立してくれるからいいんだけども、そういうことで、これはね、復活したキリストの肉体の特徴、ね、はい、そう言っていいと思います。で3つ目はね、物を食べられるということね、その復活したイエス様の体は弟子たちと一緒に食事をしてるわけ、物を食べる。それはどういう意味で食べるのかっていうと、肉体を維持するために食べてんじゃないんですよね。我々は今体を維持するために物を食べるっていう部分もあるわけよね、けれども肉体を維持するために食べる必要はなくなった、もう復活のキリストの体は。 まあ言ってみれば楽しみのためだけに食べるという、はあはあ、もうみんなと一緒に食事をする楽しみっていう、そのためだけに食べるっていう、これがねキリストの体の特徴である。そしてこの3つのねこの能力というのはすごいことですよね。考えてみればそれと同じ肉体を水と霊を受けて救われた人は約束されているわけです。これが我々の復活ということにつながっているわけです。だから聖霊を受けるということと、聖霊を受けるだけじゃなくて洗礼を受けるということのこの2つが、これは重要になってきます。これは必要になってきますね。復活の肉体を得ていくためには聖霊を受けただけの人でも天国には行きますけども、この肉体が復活の体ではないんですね、それ、うん、まあ姿形はあっても、それはですね霊魂の体と言っていいと思います。まあ、天使のごとき姿と言った方が分かりやすいかもしれない。あとは分かりません、私も未知の世界だからまあ言ったら分かりますから、まあそれでいい。けど私たちはこの肉体をもう一度蘇らせて、ね、そして今度はその蘇った肉体はこういう3つの特徴を兼ね備えた栄光の体であると、まあこういうことですね。でその模範をイエス・キリストが示してくれたから、これから先弟子たちが人生まるっきり変わっちゃったというか、もう要するに人生観が変わったんですよね。まあ世界観も変わったかな、まあ言ってみれば宇宙観まで変わったかもしれない。もう、はい、この復活のキリストの体と出会って、そして一緒に食事もして、そして神の国のこと聞かされたから、だからまあここでは聖霊を受けようとこうおっしゃって、そしてまあトマスはねその話を後で聞くわけですよ、ね、私は自分はそこにいなかったけれども、その他の弟子たちがこの25節にあるように、我ら主を見たり、イエス様と会ったよ、ね、うん、そしてお話もした。そうした時にトマスはまあ多少なんかこうなんかあったのかどうか知りませんけど、私はね信じないって言ったんだよなそうですね、私は信じないと、うん、ね、まあ信じる信じないはまあまあ別としても、でもトマスはそこでねどうしたら信じるかっていうと、私はその手に釘の跡を見、我が指を釘の跡に差し入れ、我が手をその脇に差し入るるにあらずば信ぜじまあお弟子さんたちから聞かされた話によれば、イエス様は自分のその傷ついた手の跡と釘の跡と脇腹の跡を見せてくれたと、ね、そして確かに私は死んだけれども復活、こうして復活してきました、ね、この栄光の体にはなったけれども、まあ生きてる時と同じ形姿にこれ肉体が復活したわけですよ、はい、そうした時にトマスは、いや私はそれ見ただけじゃなくて自分の指をその釘の跡に差し込んでみないと信じません、その脇の跡に傷の跡に自分の手を差し込んでみないと私は信じられません、まあトマスはそう言ったわけだね。でこれは、まあ、トマスだけじゃなくて信じるという言葉の意味として見れば、まあ、世の中の人、一般的な人が思っていることなんですよね。つまり見なければ、ね、触れなければ信じられないということですね。自分の目で見て、まあ言ってみれば五感ですよね。自分の5つの感覚、目で見て耳で聞いて、ね、手で触れて まあ、食べ物だったら食べて、ね、味わって、ああやっとこういう美味しいものがあるのかと信じられるっていうのは、まあ、要するに信じるっていうことは、まあ、一般的によく8割は目が主体ですから、視力で目で見ないと信じない。私は目で見ないと信じません。まあ世の中ではまあそれでいいわけですよ。まあ世の中ではそうでないと騙されたり、まあなんかね、詐欺にあったり、まあちゃんとこの契約書でも見せてもらってちゃんと見ないとそれは信じないですよね。まあ世の中の一般的な常識的な世界では、まあ、世の中の一般常識的な世界ではそれでいいわけ。ところが信仰の常識っていうのがあるわけ。また信仰の常識的世界っていうか信仰世界の常識ということになると、ちょっとそこは違うんですね。なぜかというと、信仰というのは神様からまあ自分が求めている答えを受け取るということは信仰です。受け取る時に必要なのが信仰ですからね。そうすると神様から受け取るものは全部世の中の常識に当てはまらないもの。言ってみれば、まあ、非常識とか超常識のこと。要するに奇跡と言っていいものですね。祈りの答えの一つ一つが奇跡なんですよね。言ってみれば、つまり世の中の常識でありえないことなんですよ。それは大きい小さいに関係ないわけです。海が真っ二つに割れたみたいな奇跡もあるけれども、日常生活どんなに小さなことでも普段普通起こりえないことは起こりえないんですよね。起こらないんですよ。それがこう起こってきた、これは神の力であり神の働きがあることによってそれ奇跡が起こる。だから私たちはその奇跡を受け取っていく、つまり祈りの答えを受け取っていく、私が欲しいものを受け取っていく。欲しいものはいろいろありますよね。まあ物質的なものだけじゃありません。病の癒しが今必要だ、今は私には病の癒しが必要だという時もあるだろうし、まあ、経済的なものが必要だという時もあるだろうし、ね、あるいは人間関係の解決、ね、ちょっとこじれちゃったからその解決が必要だという時もあるだろうしね。まあいろいろとまああるんですけども、けれどもそれをじゃあ世の中の世間的な常識で解決していこうというのも一つの方法ですよ。ね、人間関係こじれた場合にはそれを解消するためには何かもうちょっと本でも読んで心理学を勉強してどういう対応したらいいかとかねあるいは誰かに相談して、挙句の果てには何かよく分かんないけども何か、まあ占いまでいかないだろうけどそんなとこ行ってもまあ分かりませんけども、まあそれは世の中の人にやってること、まあ、そうやってまあ一言で言ってしまえば、まあ、頭で解決しようとするわけですね。頭で何とか計算して解決しようと。ところがもう一つの解決としては、我々がよく知っているように信仰によって神様に働いていただいて自分が今、必要としているものを全て受け取っていこうと。信仰を働かせることによって何でも受け取れると、自分に必要なものは。もう人生において自分に必要となってくるものすべてはもう神様は我々のために答えを用意してくれてるから、あとはそれを信仰で受け取っていけばいいだけです、ね。まあ、答えの元となる祝福を用意してくれてるから、ね、だからもう信仰さえ働かすことができれば受け取っていくことができるわけ。だから我々にとって重要なことはこの信仰について知ることですね。学んでいくというか知ることですね。でトマスは世の中の一般的な常識の信仰でこれ判断、頭で判断して、私は信じませんと、私は信じるとしたら イエス・キリストが目の前に現れてきてくれて、ね、そしてその指を、私の指をその釘の跡に差し込んでみて、そして調べて、あ、これは確かにイエス・キリストだと復活してきたと。そういうふうにしないと私は信じませんと、まあまあなんか学者みたいなこと言うわけですね、トマスは。ここでそれで今度また8日の後っていうから、まあ1週間過ぎて、26節、8日の後、また弟子たちが家にいた時に今度はトマスもいたわけですが、まだその時も戸を閉じていたっていうんですけど、またイエス・キリストは現れてきたわけです。前回と同じようにしてその真ん中に現れてきたわけです。そしてトマスにこういうわけですよね。あなたの27節、何時の指をここに述べて我が手を見よ、何時の手を述べて我が脇に差し入れよ、信ぜぬ者とならで信ずる者となれ。まあトマスが何かこう言った言葉をイエス様聞いてたのね、どっかで聞いてたんでしょう、うん、だから霊の世界っていうのはね、それ空間超越してる部分があるから、空間を超越してるから、ね、だからどこで何言ったってもう神様ちゃんと信仰の言葉は聞こえているわけです。まあ不信仰の言葉も聞こえているのかもしれないけど、トマスはまあイエス様にしてみれば重要な12人のお弟子さんの一人で、この教会の土台となってくれるべき人ですから、まあ弟子たちをちゃんとこう教育してますよね、イエス様。それで最後にこうね、トマスに、まあ、世の中の世間的常識の見方を持っていることはまあ大切なことかもしれないけども、神様のこととか信仰のことをその常識で理解しようとしても無理だし、測ろうとしても無理だし、ね、まあ、でも一応あなたの指をここに、ね、入れなさい、あなたの手を私の脇に差し込んでちゃんと調べなさい。でもそれはね、聖書の言ってる信じているものではない、それは信じていないものだって言ってる。信じていないからそういうことをやるんです。まあそれは世の中ではそれは信じるものですよね。ちゃんと目で見て耳で聞いてちゃんと調べてそして信じる、これが信じる人というのは世の中の一般的な、まあ、言い方けれども、聖書の世界の信じる人、信仰ね、信じるもの、うん、これはですね、そうじゃないんですよと、だから信じるものって書いたらね、これ一字にこう詰めたらね、信者っていうのをこう詰めて書いたらね、儲かるっていう字なんだよねこれ、まあ儲かるって別に儲けなくてもいいのかもしれないけども、ね、だからこのね、ぜひね、この信仰の世界で言う信じる信仰、ね、信仰の世界で言う信仰というものをちゃんと我々は理解していく必要がある、それで、トマスはそれでイエス様と、まあ、ここで面と向かって出会ったわけですから、28節、トマス答えて言う、我が主よ我が神よ。これでトマスははっきりと分かったんですね。何が分かったかというと、このイエス・キリストが真の神であるということです。まあ、イエス・キリストが真の神であるということ。だからトマスはそこでイエス様に向かって我が神よ、私の神様と言ってるんです。はい、ね、でその前にね、今ここで開きませんけども、同じヨハネ伝でその前に、まだ十字架にかかる前に、十字架にかかる直前にトマスとイエス様はお話をしているわけです。でその時にトマスはイエス様に、イエス様あなたは神の子だと言うけれども、あなたのお父さんである父なる神を我々に見せてください。トマスの中にそれ引っかかってたんだよね、あなたは神の子であるとこう言うけども、じゃあお父さんを見せてください、父なる神。 ね、そうトマスはイエス様に質問してます。そうした時にイエス様はこう答えてるんですね。まあまだわからないんですかっていう、ね、トマスに、あなたまだ分かってないよねって。それでね、私を見た人は父なる神を見たことになる、私を見た人は父なる神を見たんですよって言ってるんです。それでまたトマスはもう一つ分かったような分かんないような感じだったと思いますよ。うん、うん、という感じでね、うん、それでこの復活したイエス・キリストを見た時にトマスははっきり分かった。この方こそ真の神、人間となって肉体を持って地上に来られた神である、ね、だからトマスはこの時に我が主よ、まあ、我が主よというのは言いますよね、私の、ね、主であると。けれども我が神よとトマスはイエス様に向かって言ってるわけです、はあ。それでね、このなんていうかな、現代のキリスト教、まあ、世界のキリスト教会のこう流れっていうのを見ていくと、あの聖書のこう翻訳なんかからもちょっと見えてくるんだけれども、あのなんていうんですかね、イエス・キリストが神であるということを否定する方向にあるわけですよ。この神である、まあ難しい言葉で神性というのは神の性質とか神性、キリストの神性を否定する方向にあるわけですよ。でこれがね、聖書から反すること。だから聖書はこのヨハネで特に見ていけばよくわかるように、イエス・キリストが神であるということを書いてるんですよ、ヨハネは。でトマスもそのことがはっきりと分かった、我が主を我が神を、つまり我々が礼拝する対象はイエス・キリストであって、イエス・キリストが神であって、これ以外に神はなし、うん、ね、ただ一人の神、唯一の神、ね、ということが見えてきたわけです。でこれがね、非常に重要で、悪魔はね、これなんとかこのキリスト教会からまあ遠ざけようということで、イエス・キリストの神であることをこう隠そうとする方向にあるわけ、まあ、あからさまに否定する方向じゃないな、こう少しこう雲で覆って隠そうという方向ね、うん、まあだから我々ははっきりとこれをこういう神観というのは、神の観察の観と書いて神神観というの、神に対するものの見方をしっかりと正しく聖書的に持っていくと、イエス・キリストが神である、真の神であるということが見えてくるわけです、はい。で、このトマスもそうしてイエスを礼拝したわけですよ。ここで我が主よ我が神よ、我が神よと言った段階でね、これは礼拝ということになるわけです。逆に言うと礼拝というのの本質はそこにあるわけ、神を神とするっていうことが礼拝なんです。で、私はこのイエス・キリストを私の神としていくっていうことが礼拝なんです。だから礼拝すればするほど、それは自分の血となり肉となり、イエス・キリストが私の神ということになるわけ。これが礼拝なんです。もう究極本質はそこにあるわけ。だからまあ我が主を我が神よとトマスはイエスを礼拝したと言っていいわけですね。まあ、それからイエス様はその時に重要な、まあ、言葉を残しています。29節に書かれてあるように、何時我を御子によりて信じたり、ね、まあ、信じたって書いてある、我を御子によりて信じたり、あるいは何時我を御子によりて信じるか、まあそう言ったということですね。見ずして信ずる者は幸いなり、まあこれ本当に幸いなりと言ったかどうかちょっと、なんかもうちょっと別の言葉だったかなというふうにちょっと私は勝手に思うんだけども、それはまだ私は勝手ながら、だけども見ずして信じない、見ずして信じないんじゃない、見ないでまだ まだ見ていない段階で信じていることが本物の信仰なんだって、聖書の言ってる信仰なんだって言ってるわけですよね。目ではまだ見ていないけれども信じているという、これが本当の信仰。世の中では見てから信じるっていうのが、まあ、世の中の一般的な信じるっていう言葉ですけども、信仰の世界ではそうじゃありません。これちょっと逆転するわけね、それでこれがトマスの信仰だったんだけど、トマスはそこで大いに教えられたと思いますから、トマスの信仰もこれ以降は本物になってきたと思うんですね、まあ、トマスの頭の中には世の中の信仰という、まあ、信じるということはあったにせよ、例のことはその逆なんだと、これはもうちょっと別の、ね、視点で解説するとですよ、もう、マルコ伝の第11章に、なる、もうそこだけパッとやって終わりますけど、マルコ伝の第11章、はい、このマルコ伝の第11章の24節をご一緒に読みたいと思いますね。マルコ伝の第11章の24節です。このゆえに何じらに次ぐすべて祈りて願うことはすでに得たりと信ぜよ、さらばうべし。はい、我々まあいろんな自分の必要を満たすためにお祈りしていきますよね。必要が与えられていくために、その必要は病の癒しである場合もあるし、ね、物質的な必要である場合もあるし、もっとメンタル的な精神的な必要である場合もあるし、人間関係の解決、そういうこともあるかもしれません。何でもまあその時その時みんな必要なものと違ってますけどね。でもその必要なものを神様に求めて願って祈っていくということは、まあお祈りの中でも一番使うお祈り、ね、いろんな種類のお祈りがあるけれども、まあ例えば神とただ交わるっていうためだけの祈りもありますよ。礼拝の時に神を礼拝するっていう、交わっていくっていう、そういう祈りもありますし、ね、だから今自分はどういう祈りをしているのかということはだんだんと分かってきてもいいのかもしれませんけど、でも今自分はこういうものが必要だ、こういうものがを手に入れたい、ね、まあ、こういう時には信仰を働かしていくことによってそれを手にすることができてきますというんですよ。それは何かを手に入れたい時っていうのはありますよね。まあ例外はありますよ。例外は何が例外かっていうと、人間の人の他人の人の意思を変えることは祈りではできません。だからその他人の意思が関わってくることはちょっと無理ですけどね、それね。祈りで人の、ね、意思をコントロールしたり支配したりはできませんから、はい、だからそれはできませんけれども、祈ることによってその人の周囲の状況を変えていくことがあるので、神様が働いて状況が変わればその人の意思が変わることもあるから、直接意思をコントロールはできませんし、それは非聖書的ですけども、けれどもその方の祝福を祈ってあげることができるわけだし、その人が祝されていけばまたこう考え方が変わっていくということもあるかもしれません、ね、ですから人のために祈ることは聖書的ですけども、それは自分の思った通りに人間の意思をその人の意思を変えようという祈りではありません、ね、だから奥さんがいる人がもう一人奥さんが欲しいって言ってもですね、このまあマサイの世界ではそれはありえるんだけどね、この日本の社会によってそれないですよね、 だからそういうこともあるわけね。社会によって違いますから、うん、だけどもそういう人かつていましたよ、うん、かつていました。そ、うん、れでね、家庭を2つ持ってた、うんうん、それでね両方にこれ知られてなかったの。すごいことですね。それでね子供さんもいらっしゃるんですよ両方、うん、それで教会で必死に祈ってるから何言ってたのかと思ったらそういうこと祈ってたんじゃないかと思うんだけど、ね、分かりません。人のそこはプライバシーとか触れませんけど、でもねこれねやっぱりよく考えたらねマサイ族だったらいいですけど日本人の場合これだんだんと大変なことになってきますよ、うん、はい、それでなんかこうやっぱり危険を感じたのか身に何か感じ危機感を感じたのか知りませんけど、まあ、必死に乗ってたんでしょうね今考えれば、はあ、そしたらこの方は本当に神様祈りに聞いてくださって、はあ、これでね一人の方が別れてくださった、はあはあ、それで別れてくださって、そしてもう一人の方と、まあ、一緒になることができた、はあ、まあ、その方も教会連れてきて洗礼を受けましたけどね、うん、ね、それでもうよっぽど嬉しかったんでしょう。そういうね人の秘密を私は公表はしませんけども、この人の場合はよっぽど嬉しかったんだと思うね。それをお証しに書いて手紙に書いて私にくださったんですけど、みんなに配ってるんですよね、自分の関係者に。嬉しくてしょうがないからみんなに配ってるんです、うん、そしてこういう素晴らしいことありましたつって、うん、それでね自分から離れていった一人のね奥さんだった人は別の人と結婚した、うん、その結婚した相手がねお寺のお坊さんだったってですね、うん、まあそれも不思議な話ですけどね。まあだけどね、まあ、こういうことで無事に解決したっていうのがあるんです、うん、だからまあそれも本当に感謝なことだと思います。だからねまあいろんな必要があるけど、これはちょっと特殊な必要、この人の場合の必要はちょっと特殊だったけども、まあでも神様ね私の必要を満たしてください、ね、この問題の解決が必要だっていうことで、祈る時に我々は信仰を働かすことによって解決していくから、お祈りして願う時に祈っただけではダメなんだよね。祈っただけではまあダメだと思っていいと思うんです。祈っただけでは何も起こってきませんね、うん。その後に何と書いてあるかというと、信じることが必要ですよ、ね、信じることが必要です。で何を信じるんですか。聖書を信じるんですか、神様を信じるんですか、イエス様を信じるんですか、まあそういうことを信じるんですかっていうんだけど、そうじゃないんですよ。ここで言ってるのは何を信じるかというと、すでに得たりと信じなさいって言ってるわけね。すでに得たりと信じなさい。じゃあすでに得たりってどういうことっていうと、それはもう私は受け取った、私はもう受け取ったんだと腹の中で信じなさい、ね、心で信じるってその前に書いてあるように、心で疑わないって書いてあるように、頭で信じるんじゃなくて自分の腹で、腹で信じるっていう、ね、うん、あの人は腹の中で何考えてるかわからんみたいなことありますね。頭ではいいこと言うんだけども、だ人間っていうのはその、ね、一般の人でも頭と腹ってこう使い分けてるわけよ。その人のね本当のねその人のね、自信は腹の方にあるわけ、ね、日本語っていうのはそうなってます。あの人は腹の中じゃ何を考えてるかって、うん、つまり本心だよ、それ本心。だから私たちはたとえ頭で疑っていても腹で信じているっていうことがあり得るということです、はい、で頭で疑っていても関係ありません。それはね、頭で疑ってようが頭で信じてようがそれは関係ありません。我々は腹でしっかりとすでに手に受け取ったということを信じなさい。 でまだ何も起こってません。目で見えるところはない。だから目で見てるものは何もないんですよ。目で見てるものは何もない、うん、まだ目で見てから信じるのは世の中の人の一般の信じ方、うん、聖書の信じ方はそれでは何も受け取れません。でまだ目で見ていない時に、実現していない時に、何も起こっていない時ですけども、もうお祈りして神様聞いてくださって、聖書の言葉によって見れば私はもう受け取った、まあ、病の癒しは一番よく私もお話しするように、十字架でイエス・キリストが打たれた傷によって我々は癒された、過去形で書いてますからね。もうだから私はこの病の祈った時に受け取った、霊においては受け取った、ね、目では見えてないけどもまだ、うんね、だからある信者さんが、まあ、そういう お証しをしてくれましたけどもね、あの聖書の言葉であるということはもう私のもんだけども、それを受け取るっていうことはまたね、あの受け取り方いくつかありますよ。信仰を働かして受け取るんだけども、それでも信仰でも聖書の言葉いろいろあるからどれでもいいんですよね。で、あのある時にね、あのまああのなんていうか、腎臓結石っていうのね、腎臓結石で、まあ、病院にも通ったりいろいろしてるんだけど、ある晩ものすごい痛みが来て、うん、まあこれね大変ですよね、結石っていうのは。そうした時にその方は教会で聞いていたんでしょう、あの2人もしくは3人、まあそれ以上いてもいいけれども最低2人、地上において心を一つにして祈ったら天の父はこれを聞くという約束が聖書、これ丸御殿にしか書いてないんですね。でもあのそれをね思ったんっていうんですね。そしてあの子供たちを呼んできたわけ、そこに子供、自分の子供まだ小学生ですよ、小学生の子供たちを呼んできて、ちょっとねお父さんのために祈ってくれと、うん、今もうこれ大変だ、痛くて大変だと、それで一生懸命祈ったと、子供は一生懸命ね、うん、だから子供たちも祈って、そして自分も祈った、そしてアーメンと言ってね、その 2,3 人のもの心を一つにして祈ったら天の父がこれなすっていう聖書の約束に基づいてそう祈った、うん、だからあの霊のものを見える形に持ってきた、これが信仰ですよね、はい、だからそうしたら祈ってる最中に痛みが引いてきたっていうんですよ、うん、本当にあの痛みが引いてきて、でそれであのそれっきりね、あの癒され、そういうお証しをしてくれましたけども、それはねあの聖書に書いてある言葉だから、このすべて祈りて願うことはすでに得たと信じ、得たと、もうすでに受け取ったと信じているから、まあ逆に言うとそうやってみんな来て祈ってくれということもできるわけだよね、うん、まあ聖書に書いてあるから、あそれはもう私のもんだ、じゃあそれを早速その聖書の御言葉に基づいて、ね、いきましょう。そうするとすでに得たりと信ぜよ、受け取ったと信じなさい、そうしたらさらば受け取りますよって言ってるわけ。この順番ね、これがイエス様のおっしゃってる信仰なんですね、うん、つまりすでに受け取ったといつ信じるのかというと、受け取る前に信じるわけ。目で見える形になる前にそれしなさいよと、信じなさい、受け取ったと信じなさいね。じゃあいつ受け取るのかといったら、受け取ったと信じた後に受け取るわけよ、まあそうね、まあちょっとややこしい話だけども、まあ、そこが世の中のあの信じるっていうのと、一般常識的な信じるというのと、奇跡を受け取っていくために信じるというのでは、まあそこは違うわけですよ、うんね、だからイエス様はトマスに、信じるものになりなさい、信じないものにならない、信じるものになりなさい、あなたは 見たから信じたと。今私のね、手にあなたの指を入れて見たから信じたけれども、見ないで信じる、こういうことができるようになる、成長しなさいと。そうしてそれができるようになったら、いつでもどこでも何でもあなたの必要は満たされてくると、まあ、そういうことですよね、はい。だから祈りて願うことはすでに得たりと信ぜよ、さらばうべし。まあ一つご一緒にまたお祈りをいたしましてね、そして、また進んでまいりましょう。ご一緒にお願いいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ラシアス、オブライダー。